毎年恒例の鉛中毒のお話をします。
はい、
はい、10月1日からエゾシカ漁が解禁になりました。
はい、
まあ、毎年なんですけれども鉛中毒のシーズンに突入ということになります。
そうですよね、
うん。まあ、皆さんご承知の通り、まあ、北海道ではですね、オオワシオジロワシの鉛中毒っていうのが昔から問題になっていて、はい、2000年の漁期からもうエゾシカ漁で鉛のライフル弾が禁止になりました。で、そこから鉛の散弾が禁止になったり、2014年の10月にはエゾシカ漁の時に鉛の弾を持っているだけで罰せられると、うん、捕まると、そういう状況になったんですね。所持の禁止、
はい、
そういう整備がなされました。
にもかかわらず
昨年度、まあ、平成30年のですね、2羽のオオワシと1羽のオジロワシが鉛中毒死して見つかってます。
それはどうしてでしょう。
で、それはもういろんな人から聞かれるんですけれども。
ですよね、だって持っちゃいけないんだもん。
うん、2つやっぱり考えなきゃいけないですね。まず道民が隠れて使っている可能性、
はい、
で、それが本当にあるのかどうかっていうところからまずお話したいんですけれども、もう2000年の漁期から鉛ライフル弾が禁止になって、今2019年ですよ、
はい、
そうすると2000年からですから、もう20年間、鉛から無毒の銅弾に切り替えてエゾシカ漁が立派に成り立ってるんですよね、
はい、
そしたらここに来てあえて鉛の弾をこっそり使わなければならないっていう理由が見当たらないんですよね。
必要性もないってことですよね。
ないです。そして罰せられるってことは、下手すると自分の狩猟の免許も取り上げられるかもしれない
ですね。
はい、だからそこまでのリスクを冒して道民が、わざわざ、ね、うん、鉛を使うということをするかなと、
うん、まあ普通に考えるとそこまで
しないと思うんですよね。だから私が今考えている最も可能性が高いのは、まあ、それは裏付けのデータもいくつもあるんですけれども、鉛の弾が規制されていない道外から鉛の弾を持ったハンターが北海道にエゾシカを撃ちに来て、そして隠れて撃って帰っていくと、で、その時に撃たれたシカがその場で倒れないでどっかで走って逃げて死んだ時には体に鉛の弾の破片を背負ってますし、またそういう人たちですから解体して残滓をその場に放置するってこともあるかもしれない。
もう撃つだけでいいの？
撃つだけというか、一応エゾシカ漁に来てるから基本的には撃って倒れたシカの死体から肉を切り取って持っていくというのが普通だとは思うんですけれども、
ですよね、
はい、ただ中にはですね、あのトロフィーハンターって聞いたことあります？
ないです。
頭の部分、角欲しさに、
はい、
だから肉じゃなくって、昔ほどそういうのってもう流行らないんですけれども、そういう首のない死体っていうのも私何回か山の中で見つけたこともありますけれども、そういう人も中には本州の方から大きなエゾシカのオスを、まあ、トロフィーを、まあ、
いないとは言い切れない、
ね、ゼロではないと思うんですね、うんうん、それからまあやっぱりでも肉を取りにというかな、そういう人が多いんじゃないですかね、
うん、
で、単なる的っていう人も中にはいるんかもしれませんけども、希少性がなくなってますから、例えば遠いところで撃ったらあれは置いといて次撃てばいいかって言って次に走っちゃうっていう人もいるとは聞いてます、
うん、どうして減らないのっていうことに関しては、
うん、まあ、簡単に言うとまだ鉛の弾を使い続けてるからってことです。誰かが、
そうですよね、
はい、で、やっぱり考えなきゃいけないのは、なんで本州から鉛の弾を持ったハンターが来るのか、
うん、
なんで本州では規制されてないかってことなんですよ。
そうね、
で、実は本州でも規制されてる箇所が一箇所だけあるんですよ。
どこ？
宮城県の小鹿半島って知ってます？
ああ、はい。
あそこは実はオジロワシが生息しているってことで、オジロワシの鉛中毒が未だかつて発生したことがその場所ではないんですが、禁止になってるんですよ。その考え方っていうのはとっても重要で、
うん、
要するに自分のところでも鉛を撃っている、鉛中毒に北海道でなっている同じ種が生息しているから、鉛中毒が起こる前に要は元栓を断った、この行為っていうのは予防原則、
すごいですね、
うん、これに基づいてそこが禁止になってるんですよ、
うん、